3月20日月曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半はこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、後半は食べた気になるおもてなしグルメをお届けします。春の賃上げ主演賞は人手不足の流通サービス業。40年ぶりの高いインフレ化となった2023年春の労使交渉、幅広い業種で満額回答が相次ぐ中、とりわけ健闘ぶりが目立つのが流通サービス業です。主要企業の賃上げ獲得額は長く交渉をリードしてきた自動車や電気の水準をしのぎます。春闘の主役交代の背景にあるのは、賃上げしなければ人材を確保できなくなっている日本の現実です。リクルート、求む型破り人材、会社より自分で成長へ。同じようなおっさんばかりで決めると間違うに決まっている。リクルートホールディングスの井出小葉久幸社長兼 CEO は、2月にカトリーナ・レイク氏を社外取締役候補に選んだ背景をそう話します。レイク氏は AI を使い服装のスタイリングを提案するアメリカスティッチフィックスの創業者です。創業10年超えの若い企業で、井出小葉氏はアメリカのスタートアップ経営者で女性といった立場からの異質な意見を期待します。日本の賃金に見直し機運も。ドル建てで主要国最低。2023年の春季労使交渉では、主要企業で満額回答が続出しています。背景には物価高を受け、労使双方に賃上げに向けた意識の変化がありました。近年にはない賃上げを実現してなお、日本の賃金は主要先進国の中で最低です。持続的な賃上げの実現に向け、日本企業はリスキリング、学び直しなどの人材投資や生産性向上に本腰を入れた取り組みが不可欠となっています。富士屋、チョコまみれ増産、沼から上がるキャラ人気。富士屋は神奈川県秦野市の秦野工場で、カントリーマームチョコまみれシリーズの生産能力をおよそ 25% 増強し、増産を始めました。チョコまみれは商品を模したパッケージのキャラクターが SNS などで話題を呼び、購買層を広げています。新たな成長商品として積極投資に踏み切りました。飲む焼き芋の濃厚な甘さ、色合いは街並みにマッチ。千葉県香取市にあるJR 佐原駅から十数分歩くと、江戸時代の風情を今に伝える街並みが現れます。小野川を挟んで両側にある昔風の建物の一つに入ると、地元の農業法人芝山農園が運営しているカフェネタイモがありました。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は気候工学。こちらチェックしておきましょう。地球温暖化を抑制するため、人工的に地球環境を変えようという技術。 IPCC 気候変動に関する政府間パネルは、気候変動の影響を軽減する目的で意図的に気候システムを改変することを目指す手法や技術の総称と定義します。二酸化炭素を除去する技術や、太陽光を遮断して地球が温まるのを防ぐ技術などの研究が始まっています。地球温暖化対策の切り札になるとの期待がある一方、生態系への影響など副作用を懸念する声もあります。以上が今日知っておきたい用語の説明でした。ニュースで見かけたらぜひチェックしてみてください。食べた気になるおもてなしグルメ。このコーナーはミストラベルの小野桃香が思わず取り寄せたくなる各地域のおすすめグルメを紹介、そして日経電子版のニュースからそのスポットの最近の話題もお伝えします。今回ご紹介するのは愛知県です。 秋葉原にあるアンテナショップを訪れ、そこで発見した気になるご当地グルメをご紹介します。まずは愛知のソウルフード、スガキヤラーメン。スガキヤラーメンの特徴は和風豚骨スープ、魚介や昆布のエキスがしっかり効いたまろやかなスープなんです。こってりした豚骨スープとは違って臭みもなく、飲むとなんだか落ち着くバランスの取れたスープです。そんなスープと相性抜群なのがこのノンフライ麺。もっちりプリプリで卵味は少し強め。今回はラーメンのトッピングがついていなかったので、本場のスガキヤラーメン、いつかいただきたいです。続いては名古屋のどて飯。どて飯とは八丁味噌など赤味噌を使い、牛すじや豚もつを煮込んだどて煮をご飯にかけたものです。一口食べると八丁味噌の熟成されたコクのある甘みがふわっと口の中に広がります。豚ホルモンやこんにゃくはじっくり煮込まれていて、味噌の風味がしっかり染み渡っています。ほかほかの白ご飯にかけていただくのが最高で、名古屋に行くと必ず食べてしまいます。そんな愛知県の最近のニュースは、愛知県、子どもの平日休み年3日、有給取得多い中小企業認定もです。愛知県は16日、小中高生が年3日校外学習のために平日に学校を休むことができる制度を2023年度から導入すると発表しました。2学期から始め、登校しなくても欠席扱いにしません。学習、ラーニングと休暇、バケーションを合わせたラーケーションとして家族と一緒に出かけられます。愛知県によると、こうした制度は全国で初めてということです。この取り組み、実は保護者や家族全体に向けた取り組みでもあります。子どもが平日に休めることで有給休暇の取得を促したり、土日に働く保護者が休みを合わせることで子どもと過ごす時間を増やすことを目指しているんです。今振り返ると、私も小中学生の頃、土日は塾やお稽古が詰まっていて、高校から一人暮らしをしたこともあり、家族と過ごせた時間は本当に一瞬だったなと感じます。リモートワークが進む中、こうした休み方改革も同時に進めば、家族団らんの時間を大切にできる環境が生まれてくるのではないでしょうか。そして世界に誇る産業力や経済力を有し、新たな文化を発信していく愛知県を旅先の候補地にしてみてはいかがでしょうか。ヤング日経月曜日、本日は小野桃香がお届けしました。先週もたくさんのコメントありがとうございました。日立のガクチカを聞かないというニュース、インパクトがありましたよね。学生への配慮ということですが、コロナ禍制限がある中、やりたいことをできる方法で模索した学生も多いように感じます。そのような学生たちの努力の足跡をどのように面接で評価していくのか、私自身とても気になりました。さて、明日は春分の日。最近なんだか春めいてきましたよね。もう新年度がすぐそこかと、時の速さに驚いています。東京で桜の開花がスタートしたちょうどその日から、私は山形県に行ってきました。山形はというと、なんとまだ雪がどっさり積もっていたんです。皆さん、山形に温泉が多いことご存知でしたでしょうか。県内の温泉地の数は130以上で、35の市町村すべてに温泉が湧くんだそうです。まさに温泉王国ですよね。さらに温泉の料金が安い。200円で入れるところもあり、お財布に優しくありがたかったです。訪れた温泉一つ目は蔵王温泉。以前、おもてなしグルメ山形編のニュースで取り上げた場所で、ずっと気になっていました。車で雪の残る山道を登りながら向かうと、ちょうど夕日が沈んでいくタイミングで、蔵王から見る茜色に染まりゆく空、本当に綺麗でした。蔵王温泉は県内で最も古い温泉で、日本一酸性が強い温泉と肩を並べるほどの 強い酸性の硫黄泉です。切り傷ややけど、また美肌に効果があると言われ、古くから美人の湯としても親しまれてきたそうです。実際硫黄の匂いがプンプンして、温泉に浸かると肌が少しピリピリするような感覚がありました。露天風呂では星空の下、雪に囲まれながら体を温めることができ、疲れた体を根っこから元気にしてもらった気がします。美人になっているよう祈っています。続いては千と千尋の神隠しの舞台にもなったという説が残る銀山温泉。1キロほど離れた場所に車を止め、氷点下とぼとぼ歩いていたんですが、通りかかったバスの運転手さんが途中から乗せてくださり、寒さをしのぐことができました。本当に優しい方ばかりでした。温泉街に着くと、時代を遡ったかのような大正ロマンあふれる光景が広がっています。降り積もった雪とガス灯が照らす街並みは、まさに物語の舞台にふさわしい情緒がありました。また温泉街にある旅館は歴史ある木造建築で、暖色の明かりに照らされ美しいシルエットが浮かび上がります。今回は温泉に入ることができなかったのですが、いつか旅館の温泉に浸かりながらこの街並み眺めてみたいです。最近はサウナも人気ですが、皆さんお好きな温泉や銭湯ありますでしょうか。また山形のエピソードなどあれば、ぜひコメントで教えてください。それではお別れのお時間です。今日も聞いてくださりありがとうございました。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またこのチャプターのリンクから、ヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて、日経ニュースを厳選してツイートしています。ぜひチェック、フォローよろしくお願いします。明日火曜日は河野桃音さんが担当です。明日も楽しみにしていてくださいね。あなたと作るヤング日経、月曜日は小野桃香が担当しました。それでは元気にいってらっしゃい。